熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いいたしますね。ちょっと天気は曇りがちになっておりますけれども、まあね、もう4月というのも暑い日もありましたから、まあ皆さんによくお伝えしている通り、私あの究極の暑がりですので、あの冬が大好きなんですけど、まあ、あの夏が嫌いだわけじゃないですよ。暑いのが苦手なだけなんですが、まあ、私にとっては本当この曇りは心地いい限りでございますが、まあね、春なんでやっぱり太陽キラキラ輝いてた方がいいかなと思うんですけどね。はい。先週ね、先週か、もう今週ですね、日曜日、フェニックス試合行ってきました。ね、本当に久々みんな集まっていただいて、あのアニーグローバルエデュケーションプレゼンツということで、豊橋総合体育館で、残念ながらね、フェニックス負けてしまいました。会場に一緒にいた方もいると思うんですけど、まあ私たちもね、あの試合は当然ね、メインですなんですけど、なんか速読のブースだったりとか、あのマインクラフトのねプロクラのブースだったりとか、クイズラリーなんかもね、ネイティブの先生と一緒にやってまして、まあね、なんかね、久々にああいう光景見ましたね。なんか僕もあのイベント、なかなか本当に今こうね、マスクしてやはりこう消毒したりとかして、まあ距離も取ったりとかいろいろやりますよね。だからもう当たり前にこれがもう普通にできるようになってきたんで、なんかね、久々にこのイベントできて嬉しかったなと思って、なんか感無量でございましたね。はい、ありがとうございます。本当で、ね、多くの方に参加いただいて、まああのバスケ来てね、見に来た家族の方とか、まあ、大人の方も結構速読なんかハマってやっててもらったりしてね、商品もいっぱい出したんで結構盛り上がっていただいて、まあバスケの試合さながらに盛り上がってたかなと思うんですけどね。なんか嬉しかったですね。赤い T シャツ作りましたよ。またちょっとね、皆さんにご披露する機会があればご披露したいんですけど、フェニックスカラーの赤い T シャツね、あの本当はね、うちの会社の挨拶ちょっと私担当させてもらって言ったんですけど、あのイメージから青なんですけど、あの赤い T シャツを思いっきり作ってみんなで着て、珍しく盛り上がってしまいまして、ありがとうございます。なので今日はですね、その試合の、まあね、残念ながら負けてしまったんですけど、その雰囲気の熱さはね、未だにまだ持ち続けてますので、その元気いっぱいの熱さ引き継いで、今日もちょっとね、熱い放送していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。でもね、なかなかやっぱりこう、今年はね、アニーグローバルエデュケーション、まあ中澤の考えとしては、まあずっとね、あのみんな頑張ってきたんでね、なんとかできる限りこうみんなで集まる機会を持っていきたいと思ってますので、今まで今年、今までこう2年間ぐらいね、あんまりやってなかったんですけどね、皆さんと一緒に触れ合える機会をどんどん増やしたいと思ってるんで、またその辺の話もね、どんどんしていきたいと思いますし、もし今日ももしあのその日一緒にいたよみたいな人が方が見えましたら、ぜひメールいただけたら嬉しいななんて思ってます。よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp net@843fm.co.jp または東の宮府のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあ、ちょっとしたお悩み相談、勉強の相談、勉強の疑問なんか幅広く受け付けています。で、日曜日の話もね、もしメールなんかいただけると嬉しいです。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分。です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。ね、4月入って、なんかあの、私もそうですけど、イベントがあって、あっという間にもう4月ね、真ん中過ぎてしまったので、もうゴールデンウィークですよ。皆さん、どうなんですか？ゴールデンウィークどっかお出かけされますか？ ね、なんかね、今宵もちょっと飛び飛びにはなってるけど、まあ休むところは長いみたいですね。塾の方は、塾とか英語スクールの方は、もう授業日決まってるので、授業はないんですけど、なかなかこう、人によって、先生によってね、持ってる授業が違うので、バラバラなんですよね。なので、まとめて塾がお休みとか、英語スクールないよとか、インターナショナルスクールはとかいうことはあんまりないんですけど、ただこの時期ね、まあコロナになっちゃったんでね、ちょっと比較的動き取れないんですけど、海外からね、来た先生たち結構この時期に、お休みを、授業がないことが多いので、結構全国各地に、まあせっかく日本にいるからねってことで、行くことが多いみたいですね。ちなみに皆さんどこが一番、まあ外国人の先生たちが行くとこだか分かりますか？はい、と言ってももう単純にメジャーなとこ来ますね。京都、あと広島、多いですね。だからちょっとこなれてくると、まあ東京も行きますね、普通にね。でちょっとこなれてくると、東北とか、まあ九州もあるか、ちょっと遠いんでね、愛知県の先生たちだと結構あれですけど、でよく本当にあるあるなんですけど、やっぱうちって英語スクールやってるじゃないですか。なんで海外と日記多いでしょ。だから本当に空港で先生同士が出くわすっていう、ね、だからお休み前とかにね、以前は結構じゃあねハーバーナイスウィーケンとかハーバーナイスバケーションみたいなこと言ってお別れして、次の日に空港で会う。なかなか空港で会っちゃうってすごいですよね。最近もあったみたいですよ、なんかたまたま出会うとかね、やっぱりあるみたいなんで、まあ英語スクールあるあるですよね。普通ないですもんね、こんなに広いのにね、日本でも世界もね、出会ってしまう。面白いでしょ。なかなか会えませんもんね、普通生活だとね。普通の近くのスーパーでもなかなか会えないのにね、空港で会っちゃうのでね、なんかそういうこともあるみたいですけどね。まあでもね、おやすみ皆さん、こう結構近くなってくるとなんか意識も出てくるかと思いますけども、ちょうどね、私はちょうどこの、2週間ぐらいは逆に秋とか冬に向けての、まあさっき言ったイベントとか、あと今年から入試制度がね変わるんですよね、愛知県で。それに対しての保護者間説明会とか、そういうのの準備がいっぱいあって、なかなか落ち着かない日々を過ごしております。なので逆にこの4月のこの時期、なかなかこう時間の使い方が難しいんですけど、準備ばっかりしてますね。なので早いんですよね。だいたい半年ぐらい前に準備しないと間に合わないので。なのでまあ、逆に言うと、今4月にスタートしてることっていうのは、実は9月とか、8月とかにもう準備ある程度してないと、4月に間に合わないので、やっぱり年間でやっちゃうと、1年間だとやっぱちょっといろんなことが起こってきちゃうんで、ちょっとあんまり早すぎるとまた今度逆に、スケジュールを変えなきゃいけないんでね。これはまた難しい。なので、まあだから今はもう、7月、8月、9月ですかね。その辺をちょっと詰めてる段階なので、ここでね、今から、もうなんか暑くなり始めてるのに、寒くなり始める時のことを考えるっていうね。なかなか、想像力豊かに動かないといけないな、みたいなところはあるんですが、でもまあ1年間でね、タームは決まってるので、まあこの時期いろんなこと考えていくと、なかなかいろんなことが思えて面白いですよ。でちょうど学校もまあ例えば幼稚園さんとかね、保育園さんも授業始まっていくし、この頃はねやっぱりチューリップさんじゃないな、年少さんだね。チューリップさんは私たちが言って才能教育幼稚園さんの一番下の学年の名前ですけど、年少さんとかね、最初入って、まあ今通って慣れてる子はいいけど、やっぱりまあ、小学校1年生はね、なかなか、まだしもね、だいぶ慣れてるから、ですけど、年少さんはママがいいんでね、やっぱり、初回授業はよく泣くんですよね、ほんと。ママがいいけど、私ママじゃないんでね、見たらわかりますけどね。 じゃあママがいいって言われるので、ママがいないよっていうのを言うとまた泣くんでね。まあそういうのも結構先生たちが頑張って乗り切って、まあ、2ヶ月するとちょっと慣れてくるのかな。そういう光景がいつもですからね。なんかそういうこう、新しいことも、新しいとか新しいことチャレンジする、まあ要は入学だったり入園だったり、新しく授業スタートだったり、そういうのもある時なんでね。すごく、ウキウキした感じはずっとあるんですけどね。まあ、4月スタートしましたんで、まあ、皆さんと一緒に、いろいろなことにね、まあこの1年間取り組んでいきたいなというふうに、この4月の中盤を過ぎて、ゴールデンウィーク前にもう一回考えてみようかなと思ってる、今日この頃でございますが。はい。ではまあ、私の話も終わりがなくなってしまいますので、そろそろコーナー行きましょうかね。はい。では CM をお届けした後は週替わりコーナーをお届けしていきます。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時22分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー。中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私、中澤様がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーでございます。はい。まあでもね、なかなか今海外ね、まあ、だいぶ行けるようになったんですよ。でね、海外から日本に入ってくるのが、ちょっと難しかったんですけど、一気に、ちょっとお伝えしたかな、一気に入れるようになりまして、まあ、国によって滞在日数違うんですけど、まあ、滞在っていうのは待機日数か、違ったんですけど、まあ、皆さん、まあ3回目ね、接種したりとか、国が感染状況がとかいろいろ、まあいろんな国のところを見ながら入ってきて、まあなんとか落ち着いてるかなってことで、アニーグローバルエデュケーションもかなりフレッシュな顔ぶれが並んでおります。はい。で、まあここね2年ぐらい本当に入ってこれなかったんでね。逆にじゃあ海外はっていうと、まあ行けないってことじゃなくて行けるんですね。これがまた。で、だから海外行けるっていうのは非常に嬉しいじゃないですか。なんかでも行っていいのかなとか、大丈夫かなみたいなのが、あるんですけど、なんとなくまあ私たち感じてる空気感とか雰囲気的に見ると、まあいけます。はい。行くことはできると思います。行き来もできるようになってるかなと思います。なのでね、最近ね、実はアニーグローバルエデュケーションの方にはね、留学相談が多いです。まあ留学って言っても、どっちかっていうと短期よりも長期。1年間とか。例えば高校は全部海外でやろうとか。そういうの多いんですよ。なので、旅行はね、まあ、楽しいですけど、3年ぐらい行くと、まあまあ大変なんですよね。はい。なので、だいぶ、そういう話がちらほら出てきてます。で、何が違うかっていうと、よく私言うんですけど、3の法則で、だいたいまあ滞在で言うと3日間、ね、3週間、3ヶ月、3年、まあちょっと3年長いですけど、まあそれで変化が大体出てくるんで、まあ旅行だったら3日ぐらいで十分楽しいですね。で、3週間ぐらいするとちょっとやっぱり、長くなってくるので、少しまあ恋しくなってくるし、やっぱホームシックにかかるわけじゃないけど、ちょっとこう、なんとなくっていうのも出てきます。で、3ヶ月ぐらいだとやっぱ慣れてくるんだけど、もう少し痛いなってまた思い直すようになったりするっていうのは、よく聞きますね。はい。で、要は、遊んでるだけだったら困ることはほぼないんですよ。そんなには。まあ、だって遊びですから。旅行とか、どっか行って楽しくね、ご飯食べたり、どっか行って見学遊び行ったり、じゃあディズニーランド行ってこようとか言って遊んでたりとか、ね、宿に泊まったりとか、移動したりとかいう分にはそんなにまあ、そこまではね、大変じゃないんですけど、多分留学とかになると生活ですから、ホームステイだったりとか、寮だったり、いろいろなんですよね。で、やっぱりその、寮は寮で、まあ、違う国の方と入ることも多いと思うんですけど、いろんな人と出会うし。 で、ホームステイはホームステイで、今度ホームステイのね、ホストファミリーとの関係性もあるじゃないですか。だからそういうところで、まあ、ぴったりね、会えばこういいんですけど、いろんなことがありますから、はい。そういうのがあって、まあ、留学やなんかも、経験積んできちゃうと学校ね、どういう学校行ってるかにも違いますよ。留学でもまあ短期の場合で語学学校ベースの場合もありますし、あと学校にそのまま入っちゃう場合もありますし、あとは本当に海外の学校に入学して卒業までやるって子もいますから。うちの場合ご相談を受けるなら全部あるんですけど、まあまあ案外いるんですよ。高校から海外。ね。考えることありますか？まあちょっと時期ずれますけどね。だからちょっとよくある高校から海外行く方、差し掛け決めてる方もいるし、まあどうしても受験があって、ちょっとうまくいかなくて、じゃあ、次のステップでやっぱり日本の学校行くよりも海外行っちゃおうみたいな子もいます。はい。で、そのまま高校出てから、戻ってこない子も多いかな。そのまま現地の大学行っちゃったりね。ずっと海外ですからね。なかなかすごいですよね。皆さん想像できますか？ずっと海外ですよ。僕の高校の同級生もグリーンカード取って海外にずっといますけどね。もう永住権持ってますから。行き来自由にしてる方もいますけど。なので、まあ今まあ外国かなり行きやすくなってるというか、まあ前よりは本当全然違うので、今そういう話がちらほら本当にあります。だけどまあいきなりね、海外行くって言ってもなかなか全部投げ打っていくのどうですか？いけますか？ね。スタジオも首をかしげてますが、行くって決めないとなかなか長期はいけないので、私もね、長期留学行きたかったんですけどね、気持ちはね、まあこの、今の年代じゃないですよ。18、19、ね、留学なんて、思ってはいたけど、そうですね。英文科だったので、海外の人と出会うきっかけは本当に多かったし、出会えたんですけど、なかなかこう、留学の機会って持つこと難しかったんですけど、ただまあ今、ね、行きやすくなりましたからね。昔は、前も言いましたけど、やっぱり電話しかなかったんで、電話が高い。費用が。今なんてもう LINE とかね、全然、だから、もう海外からでも全然今 LINE で電話するし、今なんてもう海外から来ても Wi-Fi 繋いで LINE で電話できるじゃないですか。だから LINE で電話して今どこにいるとかやっちゃってますし、下手したらもうね、LINE でも別に通話だけじゃなくて、顔も映ったりして話せますから。だから全然今困らないんですけど、昔は電話もね、海外の電話なんて高い高い。むちゃくちゃ高いですよ。忘れちゃってますけど、1分ほんと、なんか、数百円でも済まなかったかな。もうかけるだけ。だからもう本当に親御さんと留学先行った時に一日一回電話するとか、もうズームもないしね。だからもう頼るのないのが元気な証拠じゃないけど、本当に全然連絡つかないとかよくあるけど、中にはもう一日一回電話してみたいな親御さんもいたんで、まあしてましたけど、今なんかね、例えばアメリカ歩いてても、LINE したら連絡ついちゃうし、下手したら電話ね、できちゃうんで。だからまあ、どういう方法でも連絡つきますから、全く違いますよね。だからまあ、不安もだいぶなくなってるんじゃないかなって思いますね。顔見れますからね、そもそもね。昔はもう一回行っちゃったら顔見れませんからね、声しか聞けないしね。だから私もよくもう、なんていうか、そういうこう、話をする関係じゃなくて、文通とかしてました。海外の人と。はい。海外の、高校時代だったかな、カナダ人の方と文通してましたね。文通ってわかります？皆さん。英語でやり取りするんですよ。それをね、学校の先生に添削してもらってね、おかしくないですか？みたいな感じでやってました。でも相手ちなみに若い女の子とかじゃないですよ。なんか、初老夫婦みたいな方でしたけど、はい、残念ながら、16、17なのにね、なんか年配の方って確かな、なんでそこで文通したか全然覚えてないですけど、してたな覚えてます。はい。なので、今はメールでね、ちゃちゃちゃってやったりとか、海外にメールするときでもそうですけどね、本当に素早くなったんで、 不安は本当にないし、すぐ連絡取れるんで、海外でも今面接も、うちもね、海外来る前に先生たちと面接するんですけど、同じです。日本国内も一緒じゃないですか。ズームとかで全然できますし、まあ、顔は見れるし、声も聞けるし、話もできるし、メールも早いし、だからもう、本当に場所が海外っていうだけで、だいぶもう、スモールワールドにはなってます。うん。時代変わりましたね。本当に。なので、まあ、皆さんもね、きっかけがあれば。だから逆に言うと不安もだいぶないので、もう行ってしまう。ね。行って経験則上げる。あとは、どういうとこ行くかとか、自分がどういう場所行きたいかとか、どういう風な、ライフを繰り返したいかによって行く場所全然変わってきますので、まあ、なんとなくわかると思うんですけど、アメリカ行こうって言って、アメリカってめちゃくちゃ広いんですよ。日本の25倍ぐらいあるんで。はい。まあだからむちゃくちゃでかいんで、大きいから、アメリカ行こうって一言で言っても、アメリカどこ行くので全然違うんですよ。だって、そもそも国がでかいから、同じ国でも、やっぱり文化も違うんで、多少ね。はい。なので、アメリカ行こうとか言っても、なかなか行けないんですよね。だからアメリカのどこどこ行こうって決めれば探せるけどね。だからそういうふうに、より具体的にこういろんな声を絞ってもらって、旅行と一緒ですよ。どっか行きたいなっていうのと留学も別に変わらないので、なんかそういうふうに絞ってもらって、ちょっと海外行ってみようみたいな思うといいかもしれません。で、やっぱりエイヤーって思わないと、なかなか腰って思い起こしは上がらないし、まあ行きたい気持ちって貫徹できませんので、行くぞって決めたら絶対行くと。もう決めていっていただいた方がいいかもしれません。この時代、多分海外に行くっていうのが、あまりこう、まあ今コロナだったんでちょっとあれですけど、まあ当たり前になっているし、まあ当然今ね、いい話ばっかじゃないですけど、ウクライナの情勢とかもすぐ刻々と入ってくるじゃないですか。やっぱりそういうのを見ると、やはり、世界ね、ワールドワイドでことを考えていたり触れたりするっていうのは絶対に、特に若い世代は絶対大事ですし、やっぱり確かにね、翻訳機とか通訳機もあるんですけど、本当の言葉で喋ったり、本当の言葉で聞いたりっていうのは、やっぱり現地に行って喋るって話したりするのは、すごく大事なことなので、まあそういう経験を、まあ早い段階でするっていうのは、将来的な、段階としてはすごく広がりを持てるかな、なんて思ってますね。はい。別に、年取ってからって語弊があるけど、大きくなってから言ってもいいですよ。大学生だって一個も多いですからね。うん。でも全然違う考え方になっちゃうんだろうな。ベースもやっぱり若いうちに行くと。うん。どっちがいいか悪いかっていうのは分からないですね。言い悪いで行くわけじゃないので。ただ、今の世の中って、まあみんなテレビのニュースもそうだけど、海外どこ見ても YouTube 見ても、どこ見ても海外の情報流れてくるのがもう当たり前になってる中では、別に、そんなに構えない。要は当たり前のこととして海外に触れてくるっていうのはもう必然だと思いますので。まあこの時代ね。まあ、親御さんも海外出すと心配なんてね、よく昔言ってましたけど、今はもう逆に連絡つきすぎて家にいる時よりも会うみたいなこと言ってましたからね。まあ確かにそれもそうだなと思ってます。なので、ちょっと今日はね、海外行く話も少し触れながら、留学の話も触れながら、ちょっと海外と日本のやりとりの話なんかもしてみましたけど、どうでしょうか皆さん。ね、全然いいでしょ、海外旅行もそろそろね、もうちょっと気軽に行けるようになると思いますので、ぜひ、行けるようになったら行ってほしいし、まあ、留学とか逆にちょっと今の方行きやすいかもしれませんね。逆にね、勉強で行くわけだから。はい。またちょっと考えてみていただけるといいなと思っております。今日はですね、留学、海外、話しました。ありがとうございました。以上、今日は中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。では、一曲お届けしましょう。 時刻は6時36分、回りそうなとこですかね。はい。エンディングの時間になりました。今日はね、今、曲の間にスタッフと喋ってましたら、海外の思い出はあまり良くなかったようで。はい。海外ね、確かにね、日本に比べると、まあ、いろんなことあるんですよ。日本って本当に安全だなって思います。大体、だってお財布落としても戻ってきますからね。海外だと、まあ、まず戻ってこないじゃん。まあ、海外の人が悪いってわけじゃないんですけど、日本がすごいんだと思います。例えば、空港で、例えば、日本って荷物置いてトイレ行ったりしてるじゃないですか。だけど、海外で空港で荷物なんか置いてトイレ行こうもんなら、まあね、っていうね。まあ、そんなのは、まあ、やめときましょうっていう話だって、日本はすごい、やっぱり、安全なんでね。あと、よくまあ、みんなよく知ってるあるあるで言うと、海外って結構水飲めないんですよね。で、水道水引いてって水飲めるって、まあ日本もまあ最近飲まない方も多いんですけど、まだ飲んでも体壊さないけど、海外はもう本当に危ないんですよね。で、国によってはですけどね、まあでもまあ飲まないですね。はい。でも歯磨きするその歯磨きにつけた水でやられちゃったりしますからね。わかりますか？歯磨きをするときに水をじゃあ、水道ひねって、もし、なんとなくやって、その歯ブラシを、その水道水で洗ったやつを口に入れた段階でお腹を壊してる。これよくみんなやるんですけど、知らないでやっちゃうんですよね。そこもやっぱりみんなでやらないと、ミネラルウォーターで歯ブラシも洗って、それ入れないと、あとですよ、シャワーを浴びてるお水を口にから入れてお腹壊す。考えられないでしょ。まあ、国にもよりますけど、でもまあ、日本が一番安全だと思いますね。そういう意味で。それよく話できるネタなんですけど。本当にそうなんですよ。で、理由がわからないですね。もうよく海外旅行行くと言われるじゃないですか。生野菜をそのまま食べると、生野菜がお腹に壊す。生野菜を洗った水でお腹が当たるとかね。アジア系よく多いんですけど。なんてね。よく言いますけど、怖いとこじゃないですよ。怖いとこじゃないけど、日本は、ただそういうことが、まあだから全部が全部そうじゃないとは思いますけど、ただまあそういうことが多くあるっていうか、ね、はい。全然違うでしょ？ねえ。なんかコーナー引き継いじゃってますけど。はい。なのでまあただそういうのも、なんか全然知ってれば別に普通のことだし、はい、まあ当たり前の常識をね、当たり前で知らないだけなんで、新しく聞こえるだけだし、まあ知ることによってどんどん自分を成長していきますから、そんなことじゃなくてももっともっと面白いこともいっぱいありますからね。はい。ぜひ皆さん今日は留学を考えるいいきっかけにしていただければいいなと思います。はい。まあ留学もねやるんですけど、私たちアニーグローバルエデュケーション、ちなみにまあ、留学5層の受けてますので、もし興味ある方ね、お問い合わせいただけると、担当の者が対応しますし、専任の人とね、うちの場合だとすぐにこう、なんていうか、面談して、場所とかどういうふうに行くとか、どのぐらい期間とか、短期か長期も全部話するんですよ。だから結構ちゃんと自分で探すのもね、全然いいんですけど、海外留学なんかやっぱ専門家の方がやっぱり長けてるんで、話聞くだけは本当にその方が僕も見ててもいいかなと思うんです。やっぱり慣れてるってすごくて。だからそこら辺楽しみでやる人はいいですよ。どこ行こうかなとか。でも、じゃあここの高校入るためにどうしようかって調べ始めたら、高校行く前にものすごい時間かかっちゃうじゃないですか。なのでやっぱり、まあ、持ち屋持ち屋で分かってる人に聞くっていうのはすごくいいので、まあそんなご相談あればね、また、 ハニーグローバルエデュケーションに問い合わせいただけるといいなと思いますし、まあ、調べていただいても大丈夫なんですけどね。人に聞いた方がいいですよ、やっぱり。はい。参考にしていただければなと思います。ちなみにちょっとオープニングでも言ったんですけど、フェニックスの試合でね、速読とか、あと、プロクラウンドブースやったの、そのそばに、うちのネイティブの選手20人ぐらいいて、速読とか、プロクラとか、クイズラリーをね、それでやってたんですけど、なんか国際色豊かですごく、やっぱり、なんだろうな、世界を意識できるっていうかね、やっぱりこう、久々にいい感じであったので、ちょっと私自体もちょっと海外の、対して刺激を、自分のとこで先生たちなんだけど、なんかイベントね、試合見たら、だってほぼほぼ半分まではいかないけど、各チーム、まあ、合わせるとね、コートに大体最低でも3、4名は外国人の人立ってるわけだから、もう、バスケットのプロの試合は特にそうですよね。だから、ネイティブ率が多かったですね。ネイティブとか海外の人の率がね。だから、なんか本当に、そういうことで言っても、どんどんどんどん身近になっていくなと思ってましたので、ぜひ、なんか、刺激を受けてもらえるといいななんて今日はちょっと、海外オンパレードの話ばっかりしてますけど。ああ、もうこんな時間ですね。もう今日はちょっと、久々に海外との交流について話してしまいましたが。まあ、海外だけじゃなくても、今ちょうど4月でね、ちょうどなんかね、やっぱり、なんだろうな、いつもと違って、3月、4月スタートじゃなくて、なんか、4月、なんか様子見、ゴールデンウィークぐらいからなんかいろいろ始めとこうみたいな人がいっぱいいるんですね。なので、そういう時期になってるみたいで、なんかやる気、4月からスタートするみたいな私たちの頭の中がだんだんなんか5月スタートとか、6月スタートみたいなね、なんか、雰囲気に変わってきてる今日この頃すごく感じるんですよ。なので、なんかね、僕もちょっとゴールデンウィークかけたらまた一丁気合い入れ直して、いろんなこと始めていきたいななんて思う雰囲気が出てきてますので、皆さんと一緒にまた励んでいきたいと思っております。まあ、今日も、なんか、久々に外国との話もしましたし、英語の話もしましたし、フェニックスの試合の話もしましたので、盛りだくさんでお届けしてまいりましたが、まあ、休み前ということもありますが、また気合い入れ直して来週もお届けしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。またね、ちょっと今日の話面白かったんで、またちょっと深掘りしていきたいなと思います。ぜひまたお楽しみにしていてください。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you, take care, bye bye!